はい、皆様新年明けましておめでとうございます。共に、こうして2010年ですね、新年を迎えることができました。7年半にも確認させていただいたんですけれども、こうやって新年を迎えられたこと、本当に私たち当たり前のように思えるかもしれないんですけれども、この新しい1年ですね、この当たり前のことを感謝しながら、そのことを確認しながらですね、歩むことができればと思っています。今までの人生を振り返ってみて、神様がここまで私たちのことを導いてくださったんだな、そして今日この日を共に迎えることができたんだということを覚えてですね、感謝にあふれて、喜びにあふれて、そしてこの1年で最初のこの日曜日がですね、を共に迎えることができた、このことに感動したいというふうに思います。今日はそんな中で、一番大事なことを一番大事にということをみんなで少し掘り下げて考えてみたいというふうに思っています。I'm thankful that we are able to enter 2010 together. We may take it for granted, but we'd like to take care of the present, and we'd like to be thankful about that at the beginning of this new year. So we'd like to think more about let the most important thing be the most important. 皆さん、この100年カレンダーなるものがあるっていうのを見たことありますかね。100年カレンダー、1枚のカレンダーにですね、小さな活字で、この今後100年分が収まっているっていう、そういうカレンダーなんですね。実際に、あったことらしいんですけれども、ある人が、このカレンダーをですね、じーっとこの見つめているうちに、このどこかの日で自分は死ぬんだなっていうことに気づいた途端に、ものすごく暗い気持ちになってしまって、そして精神的に不安定になってしまったそうです。確かにその人が思った通りに、それが何月何日であるかともかく、その日はやってくるでしょう。カレンダーでそれを視覚的に、それをこうビジュアルにリアルに感じてしまったわけなんですね。そのショックはわからないでもありません。Have you heard of a 100-year calendar? Have you seen that? Tiny letters are typed in one sheet in the coming, you know, 100 years. And this is a real story, but somebody was seeing this calendar, and when he got aware of the fact that he may die someday, some point in this calendar, he became blue and mentally unstable.Suddenly, as he felt, though we don't know which day it is, that day is coming. 今日読んでいただきました聖書箇所でイエス様がこのように言われました。目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。もちろんこれはイエス様の再臨ですね。イエス様が帰ってこられる日のことを言っているわけですけれども、いろんなことを考えさせられます。私たちの胸の中にも、去年ですね、ご病気で、亡くなられた方、あるいは天寿を全うされた方、あるいは若くして、亡くなられた方のことを覚えます。誰一人としてですね、その中で誰一人としてその日その時を、知って聞いた方はおられないわけなんですね。それは私たちとて同じことだと思います。それは神様が決められることであって、誰一人そこに介入することができないわけです。私たちにできることっていうのは、その神様の御心を受け入れて、そして神様の御心にふさわしい生き方をするということしかできないんではないでしょうか。先立たれた方々は私たちに大切なことを教えてくださっておられると思います。それはその時は誰も知らないんだから、今なすべき一番大切なことを一番大切にしていきなさい、そう言っておられるのではないでしょうか。そういう大切なことを忘れてしまって、ついつい2番目、10番目、100番目ぐらいに、あるいはそんな順番にさえ入らないようなことを、どうでもいいようなことを大事にしてしまって、そんなある日に不意にその日は来るんです。 Jesus said, keep watch because you do not know the day or the hour. In our congregation too, we have people who died with illness or who died full of years or died quite young last year. Nobody knew. Nobody knew the day or the hour. We also don't know either. And that's what God decides, and nobody can intervene in that. I think the people who died earlier is giving us an important lesson. That is, because we don't know the day, we must value the most valuable things we should do now. If we forget such an important thing, we may value the second important thing, or tenth important thing, or 100th important thing, or the things really don't matter at all. Then one day, the day is coming. 先ほどの、マタイによる福音書の25章ですね、婚姻の席で、花婿のことを待っている10人の乙女たちの例え話を読みました。これもイエス様の再臨の例え話なわけですけれども、ちょっと考えたいことは、この婚姻というのは非常に結婚式ね、非常に、めでたいことですね、盛大な行事なわけですし、誰一人としてうまくねやりたくないっていう人いないと思います。きちんとやりたいな、花婿のことをきちんとお迎えしよう、そう思うはずじゃないですか。皆さんだってそう思うと思います。まさか眠りそこでね眠りこけてしまったりとか油を切らせてしまったり、そんなことをやるはずがない。しかし現実に私たちはこうして生きているわけなんですけれども、ちゃんと油を準備しているんでしょうか。一番大切なこと、最も大切なこと、あるいは最も大切にしなければいけないことを本当に大切にしているんでしょうか。もしかすると眠りこけて油を切らせて生きているっていうことはないでしょうか。油断っていう言葉がありますね。まさに油を立たせるっていう、そういうところから来ていますけれども、もしかしたら私たち眠りこけてしまって油を切らせた日々を送ってはいないでしょうか。そしてその日が来るんですね。まだその時じゃないっていうふうに油断していると戸が閉められてしまうんです。私たち本当に今目覚めているのか、そのことを今問いただしたいと思います。常に目覚めていたい、そして一番大事なことを一番大事にして生きていたいなというふうに思います。 We read a parable about 10 virgins waiting for the bridegroom. This is a story about Jesus coming, obviously. A wedding is a big event, and it is an honor to go out and meet the bridegroom. Anybody wants to do a fine job and meet the bridegroom in proper manner.You may feel the same, right? It cannot be possible we fall asleep or we don't prepare oil. But the question is, are you preparing the oil? Are you preparing the oil? Are you really doing what you value the most? Are you really doing what you need to do, what you value the most, or what you must value the most?You are spending life here falling asleep or not preparing oil, then the day is coming. And when we are off guard, the door is shut. We must ask ourselves whether we are really awake now or not. We must always awake and value what we must value the most. こんな話があります。娘の誕生日の日が来ました。娘の誕生日に娘のために新しい服を買ってあげたお母さんがいたんですね。そして娘の誕生日パーティーを開いて、たくさんのこう美味しいごちそうを作って、そしてその新しい服を着せてあげました。ところがその子が服にですね、このジュースをこぼしてしまって、せっかく買ってしまった新しい服にペットリとこうシミをつけてしまうんですね。高い服をね、せっかく買ってあげたのに早速汚してしまったのを見て、お母さん叱りつけます。ダメじゃないの、何やってんの、あんたはなんでいつもちゃんとできないの。 娘を投げ出してしまって楽しいはずの誕生日パーティーは台無しですね。こういう話って現実によくある話でしょう。一番大切なことが何かを分かっていないと、その子が一番幸せであるはずの日に厳しく叱りつけてしまって、心に一生消えないような傷を残してしまうなんてことがあり得るんです。大切なことが何かを分かっているお母さんは、おそらくこう言っていたと思います。大丈夫よ、がっかりしないで、こうやって誕生日を迎えられたことが私にとってはかけられない喜びなんだよ、他のことは何にもいらないわ、そう言って娘のことを抱きしめてあげるんではないでしょうか。これ以上何も求めなくても、最高に価値あるものがもう目の前にある、すぐそこにあるのに気がつかない、気づかずに壊してしまう、無駄にしてしまう、悔しくないですか？もったいないっていうふうに思いませんか？本当に何が大切なのか分かっていたら、その時何をすべきか、何を語るべきなのか分かるはずなのに、何が大切なのか分かっていないっていうことなんですね。分かっていないから本当は大切な人のことをいつも後回しにして、そのくせ面倒なことは押し付けておいて、ちゃんと感謝もせずに大切な人を大切にしてこなかったっていうことですね。あるいは親が愛する我が子の顔を見ているつもりでも、その子が今何を悩んでいるのか知らない、全然見えていないっていうことはないでしょうか。忙しさにかまけて一番身近にいながら自分の子供を見ていないっていうこと、すぐ目の前にいるんです、しかも自分の子、でもそれに気がつかない、すぐそこにいるのに見えていない、時間を割こうとしない、優先順位をの下の方に置いてしまって、自分のしたいことを最優先にしてしまう、それはおそらく人間関係との関係においても同じ、あるいは神様との関係においても同じことが言えるんではないのかなというふうに思います。There's a story. A mom bought a new clothes for her daughter's birthday. She had a birthday party and prepared a big meal and let her daughter wear the new clothes. But then her daughter spilled juice on her clothes and was stained. The expensive clothes became dirty and the mother scolded. You stupid! Why can't you drink properly? You always do this.And her daughter begins to cry, and the birthday party was supposed to be fun is ruined. Does it often happen to us? In reality, if we don't know what's important, it's possible to scold strictly and leave damage on our child's heart on the day when it's supposed to be the happiest day for her. The mother who knows what's important would say, "It's all right, honey. Don't be discouraged.It's such a precious joy that you are able to have this new birthday. I don't need something more." Then she would hug her daughter. You don't realize there are precious things beside you. You may have a precious spouse in front of you, or you may have good workers around you, or you may be surrounded by precious people. But it's possible that even though you are living with them or working with them,You are not really paying attention with what they are thinking, what they are struggling with. They are just in front of you, but you don't notice. You don't see them, though they are there. You don't take time, you put your priority low for them, and you prioritize what you want to do. Are you seeing what you're supposed to see now? 人生にはかけがえのないことっていうのがあるはずですね。本当に大切な存在のために意図的に時間を割く、心を砕く、自分の優先順位にこれをやっぱり意図的にやっていかないとできないですね。忘れてしまう、本当にかけがえのないものを忘れてしまうということがあると思います。それは 本当に他の方々との関係も同じで、神様との関係においても同じことが言えるんだと思います。Spending time intentionally for what's really important, devoting yourself to it and taking time for that and put your priority high on it. I think that can be said for the relationship with other people or your relationship with God also.一番大事なことを大切にすること、大事にすること、それは本当に大切なことだと思います。イエス様が別の箇所でですね、こういう例え話を語られています。マタイによる13章の44節から。 I think that's important to remember that what's important to be the most importantAnd Jesus said this parable in Matthew 13. ちょっと読みします。44節から。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。ここにある人がその宝を見つけたっていうふうに書かれています。その人は自分のそれを見つけたですね、その自分の持ち物を全て売り払って大喜びで宝のこう隠されていた土地を買ったっていうんですね。彼はそしてその畑も、そしてその畑の中に隠されていた宝もこの自分のものにしたんです。確かに人は誰でも、本当に素晴らしいものに出会ったならば、何を犠牲にしてでもそれを手に入れたいというふうに思うんではないでしょうか。私たちもその宝を見つけました。それがイエス・キリストです。この教会っていう畑の中で、私たちはこの聖書の中にある宝を見つけることができたわけなんですね。私たちも宝を見つけました。それはイエス・キリスト、そして教会という畑でこの聖書の中にある宝を見つけたということです。そしてその宝は誰もが求めていた宝だということも知ったわけなんですね。そしてこの聖書を読めば読むほどその宝を掘り出すことができるというわけです。In Matthew 13:44-46, the man discovered the treasure in the fieldAnd he sold everything he had and bought the field with joy. And he obtained the field and also the treasure in the field. And anybody is willing to give up everything to obtain the treasure hidden after discovering such a treasure. Actually, we found that treasure too. That is Jesus Christ. In the field named church, we found the treasure.In the Bible. Then we realize that this treasure is what everybody is looking for. The more we read the Bible, the more we can find this hidden treasure. Amen. 私たちの友達で、かつて香港から留学に日本に来ていた留学生の方がいました。名前をエスター・チャンさんです。エスター・チャンさん、エスターさんは一橋大学に留学されて、そして無事に卒業されて香港に戻られてから保険の仕事を始めました。3年ほど経った4月のある就活の頃ですね、このお腹が痛いなっていうふうにこの腹痛を覚えて吐き気を覚えるようになったそうです。最初の頃はなんかこう悪いもんでも食べたのかな、胃腸悪くしちゃったのかなぐらいにしか考えてなかったそうです。でも あまりの痛さにですね、激痛に、我慢ができなかったある日、病院に行って検査をしてもらったんですけれども、でも原因はすぐには分からなかったそうです。 そしてその約2ヶ月後の6月の頃ですね、症状が悪化して、そして、耐えられない痛みとともに病院に担ぎ込まれました。そこで調べた結果、がん細胞がすでに15センチぐらいにまで大きくなっていた、達していたということが分かりました。すぐに1週間のうちに2回お腹を切るという、がん細胞を取り出すという手術を、大きな手術を体験しました。そしてまたその2ヶ月後の8月に入って、今日もですね、化学療法が始まって、一時は髪の毛が全部落ちました。秋の頃まで彼女は死にたくないよ、私死にたくないよっていうことを友達に言っていたと言います。それから約8ヶ月が過ぎた頃ですね、私自身が香港に出張する機会が与えられたんです。そしてイスターさんにお会いする機会が与えられました。その時イスターさんがこういうことを言っておられたんですね。私はもうがん細胞が大きくなることも病状が進むことも気にしていない、そういうふうに言っておられたんです。つまり肉的なこと、体や病気、がん細胞にばかり目を向けて、そういう問題で頭を悩ますことはもうやめた、本当に大事なことは心に目を向けることだと気づくようになったということを話されていました。その時の再会は私にとっては忘れられない、かけがえのない体験になりました。彼女が言ってくれた言葉、本当に一言一言重みがあって、たくさんのことを教えられましたね。その時こう一言も聞きもらすまいとして、こうメモを取ってですね、ノートに残したんですね。そのことを言ってる言葉も覚えてるんですけれども、そのメモも残っています。We had a friend. She was an exchange student from Hong Kong. Her name was Esther Chan. And Esther graduated from a college in Japan, and she went back to Hong Kong and started working in an insurance company. And 3 years passed, and she suddenly felt a pain in her stomach. And one day, with so much pain, she went to the hospital to check up, but nothing bad was found. First. Then 2 months later, she was carried to hospital with so much pain. And there she was found, she was told that the cancer is already 15 centimeters long. And within that week, she had a surgery twice. And chemotherapy started in within 2 months, and she once lost all the hair because of that. And she was telling her friends, I want to die, I want to die.For several months. After 8 months after that, I had a chance to visit Hong Kong for my business trip, and I was able to meet her. And she told me, I'm no longer worrying about the progress of cancer or how big the cancer cell is. And she said, I stopped looking at only flesh, body, illness, or cancer cells.And I stopped worrying about these problems. And I realized that the most important thing is look at the heart. And then she told me some of the important things I could never forget. エスターさんの残された言葉、そのまま今日皆さんに紹介させていただきますね。彼女はこういうことを言いました。もし仮にあと5日間しか生きられないと宣言されたならば、とてもこういう気持ちまでは達さなかったでしょう。神様は病気になった後、2年間という時間、恵みって言ってました、も与えてくださった。この時間の中で神様は私を成長させてくださった。だからこそ今落ち着いた気持ちでいられる。If my doctor had told me I could live for only 5 days, I would have never reached to this feeling. God gave me a time.She's a blessing of 2 years since I became ill. Within this time span, God made me grow up so I can have peace now. 早く天に召されたい。 神様に早く会いたい。でも今こうして事実生きている。 I want to go to heaven soon. I want to see God soon. But I am still living now. 聖書は私にとっては宝箱。でも聖書の中にはまだまだ開かなければならない宝がたくさんある。 The Bible is my treasure box, but there are many other treasures I need to open in the Bible. クリスチャンの中にはたくさんの成長してない方がいる。このことを非常に残念に思っている。彼らにも本当の恵みを知ってほしい。 There are people who are not growing up among Christians.I really feel sorry for them. I want them to know the real blessings.
神様のために全てを投げ負って働いておられる伝道者や牧師、宣教師の方々のことを本当に尊敬している。それは祝福されるに値する素晴らしいこと。
I truly respect ministers, pastors and missionaries who have devoted themselves to working for God. It's worth of being blessed.
みんな病気は体験した方がいい。これを通して私は神様からたくさんの見えなかったことが教えられた。
It is better for everybody to experience illness. God taught me many things I couldn't see through this experience.
本当に素晴らしい言葉だと思いますね。They are so, so precious. エスターさんは、この約1年後に亡くなられましたね。転任されました、けれどもエスターさんは大切なことを教えてくださったと思いますね。涙の後に私たちは笑顔を浮かべることができるんだということを、エスターさんは教えてくれました。私自身もですね、今、たとえ健康であったとしても突然病気で倒れたり、あるいは交通事故に遭ったり、あるいはいつ神様に召されるかっていうことは分かりませんね。これからどうなるのか神様だけがご存知です。そうであるならば私たち生を生きている間、生を受けている間に私たちにはするべきことが、本当に大切なことが残ってはいないでしょうか。私たちは誰でも自分の意思で愛や喜びを選ぶことができるし、そのために命を費やすこともできます。あるいは絶望ばかりしていることもできる。どう生きるかは自分次第ですね。しかし素晴らしいことは、神様は私たちの絶望を希望にですね、魔法のように変えることができるということなんです。
We don't know when we're going to die by sudden illness or traffic accident. Only God knows what will happen to us. Then don't you have truly important things you should do now while you are giving your life? We can choose our lives with love or joy, but at the same time we have a chance to live in a despair. It's up to us how we live. But the wonderful thing isGod is able to change the despair to hope like magic. Esther went to heaven after a year, about a year after that. But she proved that we can smile after shedding tears.
私たちクリスチャンというのは確かに死んでもですね、神の御国に入ることが約束されています。しかし本当に大切なことっていうのは、実はこの今ですね、今生を生きている、生を受けている間に神を体験することができるっていうことなんですね。確かに私たちは死んで天国に行っていうことは知っています。ただそれは本当の意味ではおまけみたいなものですね。大きなおまけですよ。もっとすごいことは、私たちが今生きている間に神の御国に入ることができるんだ、それを味わうことができるんだっていうことなんだと思います。神様を受け入れて、心の中にすでに神様がおられるならば、それが私たちがどんな状況であっても、私たちがこの世にあっても、神様の御国をすでに体験することができる、すでに神様の御国に入ることができるんだっていう、これが福音だと思います。
We Christians are obviously promised that surely we can go to heaven. We can go to God's kingdom after we die. But the truly important thing is we can already experience God's kingdom. We can already experience God while we live on this earth. If we accept God, if God is already with us, even when we are on this earth, we can be already in God's kingdom. That's the gospel.
神様は確かに奇跡を起こされるお方です。神様は奇跡を起こされるお方です。しかし本当の奇跡っていうのは、不治の病の人を神様が治されること以上に、その病気の人自身を奇跡としてくださるっていうことなんではないでしょうか。不治の病の中にあったとしても、決して絶望感に悩まされながら人生を終える、死を迎えるんではない。そんな中にあっても主が共におられることを覚えて、そして体験して、それによって本当の平安を覚えていられる、それはまさに奇跡なんではないでしょうか。
God is obviously the one who can cause a miracle to happen. But the true miracle is not that God can heal the person with terminal illness, but to make that ill person himself or herself be the miracle. Even in a terminal illness, we don't have to die with despair. But we can realize God is with us. We can experience God is with us. And we can have true peace in Him. Don't you think that that's a true miracle?
Amen.
これが宝ですね。福音だと思います。命です。そしてこの宝をみんなとも分かち合いたい。それを神の国っていうふうに言うんですね。この神のおられるところ、神様が治められているところ、この教会、そして礼拝自体が神の国という意味です。
That's a treasure. We want to share this treasure with everybody. That's called God's kingdom. The place God is reigning. The place God is there. The worship itself, the church itself. That's God's kingdom, isn't it?
Amen.
にもかかわらずその宝をみんな気づかずに、宝の畑の横を通り過ぎていくんですね。もしその宝を見つけられたら、2番目のこと、それ以降のこと、あらゆることを捨ててでも手に入れるべきことなのにもかかわらず、教会は宝です。礼拝は宝だと思います。なぜならそこにイエス様がおられるからです。そこに救いがあるんです。
But everybody is not aware of the treasure and pass by the treasure field. If they find the treasure, they would be willing to give up everything to obtain it. But the church is a treasure. The worship itself is a treasure because Jesus is there.
Amen.
And there is salvation.
例えば私たちが今日このようにして礼拝に集っていても、もし埋もれている宝ですね、気づかずにその宝の上を踏んづけてしまっているんであれば、こんなもったいないことはないと思います。私たちのすぐそばに宝はあります。神様が私たちのために用意してくださった宝ですね。皆さんで一緒にその宝探しをこの1年していきたいというふうに思います。それは大きな喜びだと思います。
If we are here today and if we don't realize a hidden treasureAnd if we are stepping on it, it's such a waste. And there's a treasure just beside us, in front of us, a treasure God has prepared for us. So this year, let us look for the treasure together. That's real joy.
マタイによる25章の13節。もちろんこの言葉ですね、皆さんで声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。今までもしかしたら2番目3番目あるいは100番目以降のことにですね、振り回されて苦しんで悩んできた人生があるかもしれません。しかしイエス様はやってこられます。そして我々がやっぱりこれが一番だっていうふうに知る時が来るんだと思います。今年1年ぜひ私たちですね、この一番大事なことを一番大切にして成長していきたいっていうふうに思います。私たち一人一人がいつも目覚めてですね、そして特に意見が お互いに違う時、あるいは争うの時、あるいは試練の時にこそ今一番大事なことをしましょうというふうに言える教会でありたいと思います。そして本当に大事なことを大事にしている教会の喜びをみんなで分かち合いたいなというふうに思います。
Keep watch because you do not know the day or the hour. You may have struggled with the second important thing, or third important thing, or the things really don't matter at all. But Jesus Christ is coming, and that will be the day we realize that He is the most precious one. So this year, let's grow up as a church who values the most valuable things.And each of us is always awake, and especially when opinions are different or within an argument or trials, I want you to say, let's do the most important thing now. Then let us share the true joy of valuing the most valuable things together. はい、ありがとうございました。